イネコのレインボーマジック。
早いもので11月も後半ですっていうか、はい、マイクがさっきより下がってる。
マイクがどんどん下がっていきますね。だんだんこう
さっきスタンバった時の位置より下がっているから、今話し始める時に猫背に今いじると音がね、カサコソって言うから、このまま行きましょう、はい、オープニングトークです。イネコのレインボーマジック、この番組のお相手は、私猫背のイネコちゃんと
森 P 源氏です。
何今の
声がね、ガラガラなのよ。
なんで？
あのね、ここ1週間ばかり、
はい、
ピアノを弾きながら歌ってたのよ、
うん、ああ、
うん、
レッスンの時に、
レッスンの時に、
はい、
ドミファソーって
ドミファソー、
あ、そうそうそうそう、
ドミファソー、音程取ってくださいよ
そしたらね、喉をやってしまいまして、ガラガラ声になっております。
ちょっと歌っただけで声が枯れるんですか？
そうです。
何時間ぐらい歌ったら声枯れます？
1時間。
1時間、うん、私5時間でも平気は平気よ最長8時間ぐらい歌ってたことありますけど。
うわ、
まあ、それで枯れるはないかな、
うん、
でも5時間1週間やってると、
うん、
疲れる。
そりゃそうだ歌ってね、体力使うからね。
まあ、シンガーソングライター、私イネコ、
はい、
ピアノ弾きます、
はい、
先週こんな話題をしましたが覚えてますか？あのキーボードが壊れちゃって、
はい、
なんか一音だけでっかい音が出ると、
うん、言ってましたね。
どんな壊れ方よっていうね、
うんうん、
キーベロシティっていうんですか？
はい、ベロシティね、
なんか電子ピアノのね、
はい、
強弱のアクセントをつける装置、
はい、
あれが狂ってて、
うん、
強く叩いた音が弱く叩いても出るっていうね。
なるほどね。
そういう現象なんですけど、その話をしましたら、
はい、
リスナーの N ちゃんからお便りいただきました、先週の番組でキーボード一つだけ音が大きくなっちゃうんだよねっていうところで、外でお使いをしながら聞いてたそうですよ。
はい、
ガチで声出して笑っちゃったよなぜかというと、ちょっと前に芸人さんで3の時だけ声が大きくなる、まあ、バカになる、
はい、
というお笑い芸人さんがいたじゃないですか、
はい、
1、2、3みたいな、
あ、いましたね。
あれを思い出して、
うん、
ドレミファーみたいなねえ、持ち主に道具が似るんだなと思うとおかしくて笑いました
持ち主に似るんだね
ありえないって、はいまあ、ベロシティが壊れるっていうことはまあまあありえるんでしょうけどね。でも本当にドレミファーって
ちゃんと音程取ってください
そんな感じ で、あの N ちゃんからもう一つツッコミがあるんですけど、
はい、
あの監督がラジオトークの中で、うん、ホラーとかあれみたいなが多くて、
はい、
それをイネコさんがちゃんとフォローしてるって
あのね、最近ね、言葉忘れるのよ。
あれだよあれみたいな
あれだよあれあれあれみたいな
すかさずフォローしてもしかしてなんとかですかみたいな偉いな私って。
なんだそれ。
感謝して。
感謝してじゃないよ
そんなわけで、
はい、
声の調子の悪い、
うん、
監督と猫じゃない猫でお届けするレインボーマジック、最後までごゆっくりお楽しみください。それでは1曲目です。今月の曲、アルバムオーバーチュアより電話をして。
シャワーの後タオル一枚で、あなたからの電話を待つ。濡れた髪を拭った仕草が夜の窓に映るのを見た。 嬉しいの。まだ帰れないのね。仕事の片時でも私を思い出して。今のままで幸せだけれど。会えない日には電話をして。
さて先日スタジオに入りましてこの曲ね、
はい
はい、スタンバってる最中に私がピアノでなんか違う曲風に弾いてみたら、
うんうん、
いい感じにピアノが弾けていて監督に褒められた
なんかねあれ誰って誰って今弾いてるの誰みたいな
っていうか今喋ってるの誰声が
声が喋るたびにね、
うんうん、なんかピアノ弾けるっていうことをご存知なかったみたいな言われ方をされました。
あ、こんなに上手いんだと思って。
インストロで弾くってあんまりしないですもんね普段ね。
そうだね、あの仕事柄ね、
うんうん、
いろんなピアノのねプロの方とね、はい、一緒になるんですが、
はい、
だから基本的にすごくうまいピアノを普段弾いてるんですけれども、
うん、
あれこんなにうまかったっけって久々にうまいピアノ聴いたわって
じゃんじゃんじゃんしかやらないわけじゃないんだよと。
はいはい、
まあ、弾けるんですけどね。家ではしょっちゅうね、
うん、
あの練習してる時に、
はい、
個人練習してる時に、まあ、あんな風に自分の曲ですけどもコード進行ね、
うん、
書いてあるじゃないですか、
はい、
そのコード進行で全く別の曲を弾いてみようとか、そういうことはよくやってるんですけれども、うん、だから私にとっては何がっていう
早く言ってよ
早く言ってよっておっしゃってましたけど意外なことで、
うん、
まだまだ知り合えてないことがあったんですね。
そうですね。
エヌ&ティーキンジ、アルバムオーバーチュアは私たちの活動10周年記念のアルバムです。曲はオーバーチュアの中から電話をして。
安らぐの
監督と一緒
キフリンココーナー。さて先週なんですけども、
はい、
私母と一緒にディズニーランドに行ってきたの。
なんで勝手に行ってるんだろうねあのさ俺仕事中だったわけよ。
はいはいはい。
でご丁寧にさ、
はい、
写真付きのさ、
はい、
ね、
LINE
がね、うん、送られてきました。
母とディズニーランドにいます
なんでだよと。
なんでってまあ、なんでかね、
うん、
まあ、そもそもその日母とたまにはランチでもしましょうって言ってたんですけど、
はい、
元気になったんでね、
うん、
外食もあるかななんて、
はい、
だけどちょっと私がその前の日スタジオだったっけかな、
はい、
でなんかもうくたびれちゃって母に、
うん、
木曜じゃなくて金曜でもいいみたいな感じで一日ずらしてもらってたのよね、
うん、
なんだけど、
はい、
やたらお天気も良くてさ、
うん、
なんか用事も午前中で終わってしまってさ、
はい、
午後から暇になったわけよ、
うん、
ああ今日にしとけばよかったなって、うん、一晩寝たら全然疲れてないしね、
はい、
まあ、それでちょっと調べたら混雑状況を、
うん、
翌日がミッキーの誕生日だったということもあり、
はい、
その前日お天気がいいにもかかわらず、
はい、
なんかディズニーランドの混雑状況が空いてるわけ、あこれは行った方がいい
行った方がいい、うん、
と思ってママに、
うん、
今からディズニーランドに行かない、
いきなりだな、
したらいいよって、
うんうんうん、
帰ってきて、
はい、
って行ったわけ、
うん、
でまあ空いてたのでいろいろねアトラクションも乗れましたし、
はい、
ショーも見たしなんですけども、
うん、
まあちょっと切なくなっちゃってさ、
切なくなった、
うん、ディズニーランドって楽しいとこなのに、
うん、
すっご 解説なくなっちゃって、
うん、
それはあのエレクトリカルパレードを見てた時に、
はい、
うん、まあ、最初にミッキーとミニーの乗せた、ね、ユニットが来るんですけど、
はい、
あの時にすっごい悲しくなり、
ん、悲しくなった、
ミニーちゃんの声が、
声があ
のいつも通りのミニーちゃんの声なんだけど、
うん、
ミニーちゃんの声をやっている声優さんが今年亡くなられたでしょ。
あ、そうなの、知らなかったです。
ちびまる子ちゃんのお姉さんの声をやってる声優さん、
はいはいはい、
まだ若いのに亡くなられたの、で、まあ、今後ショーとか、
はい、
まあパレードとか、うん、まあ、ミニーちゃんの声ってありますよね。
はい、ありますね。
あの声が違う声になっちゃうのかな、
うん、
いや、ミニーちゃんは永遠なんで声変わりしちゃうのかな。
声変わりしちゃうね。そうだね、
考えても見なかったのよ、
うん、
あのアニメの世界ではあるじゃない。
ありますね。
サザエさんの、うん、波平さんの声も今年でしたか、変わったの、去年でしたかね、
ちょっと前に変わりましたね、
うんうん、それなのにミニーちゃんに声変わりがあるっていうことを、
はい、
私の中ではなくて、うん、ミニーちゃん永遠だから、
はい、
なんだけど、あ、もしかして、うん、ミニーちゃんの声変わりあるのかなと思ったら切なくなっちゃって、
はい、
どうかどうかどうかあの声であってほしい。
まあ今ね、
うん、
技術がね進んでおりまして、
うん、
ね、あの決められた言葉をねちゃんと録音しておけば、
うん、
その言葉を使ってね、うん、あのいろんな言葉がまた機械的にですけれども、
うん、
あのもうそっくりに喋られるようなね時代になっておりますが、どうなんでしょうかね。
まあ噂では後任が決まってるという。
ああ、じゃあ違う人がやるってことなんですかね。
で、噂ですけども、よくアイスショーとかありますよね、
はい、うん、
で、あの地方とかにも行くでしょ、
はい、
ナイスショーの声が若干、あれ、いつものミニーじゃない、
うん、
っていう映像を見つけまして、
はい、
こうなっちゃうのかなって、
うん、
いや悪くないですよ、
うん、
ちょっと声変わりしてるっていうのが分かってしまう、
はい、
悲しい。
悲しいね。
そういう意味で、
うん、
まあ、今週のテーマなんですけども、
はい、
もう去りゆく昭和、
はい、
平成になってからもう27年が経っております、
はい、
やがて28年がやってこようとしていますが、
はい、
でも昭和がだんだん遠くなりますね。
そうですね。
というわけで、昭和懐かしい、昭和カムバック
いい時代だったって、
そんなトークをちょっと思いついてみました。
はい、まあね、テレビでね昭和のね、
うん、
まあ、歌番組をね、
うん、
よくやりますよね
最近ね。
そうですね、
うんうん、
なんかこうテーマを決めて、
うん、
あの昔の昭和の歌を振り返ったり、この間なんて、
うん、
あのお坊さんが、
はい、
懐かしむ昭和の歌みたいなねコーナーありましたよ
そうなんですか。
そう、お坊さんが選ぶっていうね、
ほうほう、
うん、そういうのもありました。
あえてお寺のお坊さんっていう職業では
い、ありました。びっくりしましたけれども、
ほうほう、
まあね、各位私も昭和生まれなので、
うん、
あの小さい時はね本当に田舎に住んでいて、もうどっぷり昭和な感じでね生活してたんですけれども、やっぱり何が違うって、なんかね、みんなが同じ歌をねちゃんと歌えた。
それはありますね、
うん、
あの年末の紅白で、
はい、
こう出場される方はその年のヒット曲を歌われて、はい、みんな知ってたよね。
そうだよね、
うんうん、だけど今時のはみんな知ってるけど古っていうね
そう
ものか、新しいんだろうな知らな
あ、そうだね、うん、
っていうものになっちゃって、
はい、
ちょっと楽しめなくなってきてるかな。
そうだね、
うん、
やっぱり子供と大人で、
うん、
その売れてる曲、
うん、
昭和の曲でこう会話ができたのよ、
うん、
それが今は大人が知ってる曲と子供が知ってる曲違うんだよね、
うん、
うん、
子供が知ってる曲を知って若者ぶるっていう感じ。
なるほどなるほどなるほど、
あのお茶の間、
はい、
お茶の間っていう言葉がありましたけど、
はい、
今みんな各部屋にテレビ持ってたり、
下
手したらスマホとかタブレットでね、もうテレビ見なくって動画見てるみたいな、
そうですね、
そんな時代になっちゃって、
うん、
昭和の、まあ、我々が子供の頃なんかはあのお茶の間で家族が親子一緒でテレビを見るっていうね、そういうシチュエーションがあったからこう共通に曲を知ったりしてたんでしょうかね、
う
ん
うん、そうですね、
うんうんうん、
まあお茶の間って言われるとちゃぶ台やっぱり、
はい、お膳
お膳、まあ、いわゆるねあのちゃぶ台がこう
腰一徹がひっくり返すやつですね、
うん、そうそうそうそう、まあまあ実はあれひっくり返してないんですけどねまあそれはいいんですけど、あのもうちゃぶ台イメージで、あのテレビもなんかすごくね、
うん、
四角い大きな箱で、
うん
まあ、あのチャンネルをガチャガチャってこうね、
うん、
昔でいうその昭和の時代でいうズバコンってやつですよ、
うん、ズバコンも知らないんだけど、
ね、あ知らないんですか、あのチャンネルもね、
うん、
あのリモートになって、
うん、
前は手で買いに行かなきゃいけなくなっちゃった、
うん
ね、それが今あのだんだん昭和の、まあ、十数年経ってくるとリモコンが出てきて、
うん、
もうチャンネル争いがもう大変になった時代ですよ、
うん、
昭和の、まあ、それをなんかこう思い出して、あの昔の映像を思い出しました。で、ね、歌番組がねとにかく、うんまあ、私は田舎だったんでそんな少なかったんですよね、
はい、
やっぱりねあの西城秀樹、
西城秀樹、
私はね、
うん、やめろと言われても、
そう日本で初めてシースルーの服を着た人ですよ
あ西城秀樹さんが初めてなのかしらね
と言われてます、
ローラー、
そうそう、その曲でね、まあ片岡ねシースルーになって歌った、うん、その男性がセクシーっていうね、
うんうん
う
ん、
まあ、女性はね、うん、あのまあね綺麗とか美しいとかセクシーでも男性がセクシーって言われた時代ですよ昭和の、
うんうん、
それが結構衝撃でしたね、
うん、
で歌もねやっぱ大人も子供みんな知ってて、
うん
うん、私も歌ってましたもんね、
そうね、レコード大賞なんて、まあ、今年はすごい問題になっちゃってて、
はい、
笑っちゃいますけど、
うん
まあ、前から言われてたよね、なんかあの出来レースなんじゃないかってね、
まあまあそうですね、
ね、
う
ん
う
ん、まあ、でそのレコード大賞を取るような曲はみんな知ってたよね、ルビーの指輪、
あ懐かしいですね、
曇りガラスのなんちゃら
知らねえんじゃねえかよう
ん、平成になってから、
はい、
ま、昭和っていうとそのヒット曲といえばとか、
はい、
昭和のスターといえばって言ったら大体ね、
うん、
大体出てくるじゃん、
そうですね、
じゃあ平成のヒット曲とか、はい、平成のスターっていうとうーんって
難しいよ ね、もちろんね、あの昭和から平成までね、うん、歌い続けてる人はたくさんいますよね、
うん、
だけれどもやっぱり平成でって言われると難しい、
うん、だってもう27年も経ってますからね、
うん、だから
そこそこ歴史ありますよ、
そうですね、ちょうど、
うん、
多分その、まあ、芸能人とかね、
はい、
歌手とかっていう方たちがもう雲の上の存在の時代だったのよ
昔はね、
昔はね、
うん、
それが平成になってきて、
うん、
そのバンドブームって言ってね、若い人たちがこうこぞって音楽をやるようになったんだよね、
うんうんうん、
でその中でこうあの売れた人たちとか有名になった人たちがこう芸能界入りしてっていう時代であったために、私はどちらかというとなんか平成って言われるとこうバンドな感じがしますね、
なるほど、
でそれまでは、
うん、
あのいわゆるオーケストラとかビッグバンドとか従えて歌ってるイメージ、
うん、あ歌番組 の、
うん、
あの歌手が歌う後ろにいましたね、うん、あのビッグバンドが、
そう何十人もね、
ダン池田となんちゃら感じ、
そうそうそうそうそう、それがねもう昭和、
はいはいはい、はい、
それがね お金かかるじゃん、あれ絶対
かかりますよ、
すごいお金かかると思うよ
監督の師匠が活躍してた頃でしょ、
そうですそうですそうです一人ね多分ね多分、まあ、金額私もよく分かりませんが、
うん、
1万2万じゃないですよ、あれとんでもない金額、
とんでもない金額でしょうね、
うんうん、なのでそれから、昭和に入って、
うん
ね、バンドつまり 5,6 人のバンド うん、だから一気に何十人が5、6人になったわけですよ。
はいはいはい。
まあまあ、あの地方にね、うん、演奏に行ったりすることも5人だったら楽だし、
うん、
でもちろん自分たちの曲なので、うん、いつでもバッチリ譜面見ないで演奏もできるし、
うん、
まあ、息も合うし、
うん、
だから素晴らしいことではあったんだけれども、なんかね仕事なくなったみたいよみんない
や大変なんですよ昭和の頃から活躍してた方たちがね、
うん、
今お仕事が
もう激減してしまいまして
ね、
うん、
大変なんですよ。
そう、
うん、その話は詳しくは師匠に聞いてね師匠の話って面白いよ ね、 いね、昔のキャバレー行ってた、ね、
そうそうそう
そう、昔のキャバレーと、
うん、
今キャバレーはほとんどないもん ね、
まあ、まあ各有その銀世界とかね、
うん、
あの有名なところでね、
うん、
あの今の一流の、まあ、演歌歌手の方たちっていうのはそのそういうところにね、
うん、
あの千葉でいう銀世界、昔あった銀世界にこう通ってきてらっしゃ
る、うん、
もう10代後半の頃から、
うん、
ね、こう化粧ポーチ一つ持って、
うん、
それでもうお付きの人がなくて自分で化粧をして自分でスタンバってっていうことをやってた時代、うん、でっかいキャバレーがあった時代、
うん、
でそれからだんだん平成に入ってどんどんどんどん潰れてね、跡地みんなねビリヤード場になったんだよ。
それも潰れて今じゃ、
うん、もうなくなって、それでもね、キャバレーやろうとしているところであったりとか、
うん、
あの私もキャバレーで、ね、演奏したことあります、
うん、
平成に入ってから、
うん、
ね、
最後の方ですか。
そう、
うん、
でもう演奏するとこうねドレス着た女の人が、
うん、
あの男の人にこうお酌をしながらその横でこうやって演奏してるんですよ、
うん、
あっという間に潰れるどんどん仕事なくなる
昔はね、私なんか私ごときでも年末の宴会だとか企業のね、
はい、
そういうところのイベントにお呼ばれして、
ええ、
まあ、歌うなり司会やるなり、
はい、
お仕事あったんですけど、まあ、不景気になってからバブルがはじけてね、
はい、
もうその後リーマンショックとか、うん、そういうのなしで、
はい、
バブルがはじけて以降、
はい、
全くそういうことにお金かけなくなりましたね。
確かにそうです、
ね、うちらの業界本当仕事ないのまあ、話が脱線してますけど、
はい、
さっき声優さんでさ、
ええ、
声変わりするとちょっと馴染めないっていうね、うん、はい、話しましたけど、
はい、
どうですかドラえもんなんて、もうだいぶ前にバトンタッチしてますよ。
あー、やっぱりちょっとね心の中でやっぱりね許せない感じが
なんだろう、テレビつけっぱなしにしててドラえもんが始まったとするじゃん、
うん、
ね、何かやってて画面見てない時に、
はい、
あの声だからドラえもん始まったなって認識できるけど、
はい、
今じゃさっぱりわかんない。
あ、な
ね、声が聞こえてきても何やってるのかさっぱりわかんない、うん、
あ、なるほどね。
ちゃんとセリフとか聞いてればね、
うん、
のび太くんとか言ってるの聞いてれば、
はい、
あ、ドラえもんやってるんだなと思うけど、
うん、
前は声だけでおってね、
うん、そうだね
思ってたことがさ、ちょっとあれは今の声優さんには申し訳ないけど、
で、はい、
平成生まれの子たちはもうあれがドラえもんの声なんだもんね。
そうだろうね。
でも我々にとってはもう違うよね、
うん、全然違うね。
あれはドラえもんじゃない。
ドラえもんじゃないねドラえもんじゃなかったら何えもんでしょうねまあ、今思ってもそのドラえもんの声をね、
うん、
新しくなったドラえもんの声って、ね、番組も見ましたし、
うん、
なんとなくイメージはあるんですが、思うんです声はやっぱり最初の
大山信代さん、
はい、その声でしかね、うん、今も思い出せないですね。
だけこぶった
全然違えよアホか
おかしいな。なんかね100回に1回ぐらい似てる時あるんですよ
みんな言えるよ100回に1回だったら
うん、
まあね、ルパン三世、これも変わりました。
変わりましたね。もう変わってからだいぶ経つのに、
うん、
全然抜けないですね。昔のルパンの声が好き。
そうね、まあ、ね、今やってる方もね本当にルパンのことが大好きで、
クリカン、
そう、
うん、
で一生懸命やってるのは分かるんですけれども、
そしてね、申し訳ないけどあれはルパンじゃ
ない。何パンだの。何パン。
山寺さんっているじゃない。山寺何
和尚さん。
違う、声優の。
あ、声優さん、はい、
あの人なんていろんな声やってて、
うん、
もういろんな声色出せるし、はい、山ちゃんね、
はい、
あの人がいなくなったら困るだろうね。
相当困ると思います。
すごい困ると思うの。あのディズニーランドの中のとある場所で、
はい、
宝田明さんが声をやってるところがあるんですけども、
はい、
そこもそろそろかな。
笑い事じゃないですけれどもね、
まあ、あれが、
うん、
変わらなければね、アトラクションがリニューアルされなければあのまんまです、
はいはい、
ショーが、ね、リニューアルされた時にどうするんだろう、うん、あのキャラクターが引退しちゃうのかなとかね。
もうそうなるしかありませんね。あの真似るって言ったってね、
うんうん、
そっくりそのままいかないと思いますし、
うん、
やっぱり声聞いただけでその人の雰囲気をね、
うん、
味わうことをね、うん、感じることができるっていうのは非常に大事で、
うん、
もうね、声だけでこう宝田明とかね、大山の声さんとかね、
これどっかで聞いたことある声だなと思ったら宝田明さんだったみたいなね。
はいはいはい。
あのアラジンの墓賢治。
墓賢治、はい。
でもあれはうまいこと続編で、
うん、
変わっても違和感ない。ね、でディズニーシーの中でもアラジンの声ってありますけど、
はい、
違和感ないでしょ、
うん、ないね。確かにそうかもしれないですね。
すで、
う
ん、に羽賀健二さんの声を忘れてる。
そうだね、もう久しく聞いてない、
ね、うまく移行されたものもあるのよ。だから、
うん
うんうん、うまく声変わりして、
はい、
かえってしっくりきてる、はい、っていうこともあるのよ、
うん
うん、そういう意味では今週は監督の声変わりしっくりこない。誰
これ。こんばんは。
森進一にも似てないよ。僕ドラえもん。それではクリスマスソングをお届けいたしましょう。アルバムノエル Love is Fool よりもう一度メリークリスマス。ご案内です。クリスマスアルバムノエル Love is Fool は全6曲収録です。また先ほどお届けいたしましたオーバーチュア、こちらは全13曲の収録です。2枚とも同じ宛先でアルバム注文の受付をしております。アドレスはいねこ .rainbow@gmail.com、アルバム希望、そしてアルバムタイトルノエルおよびオーバーチュア、もしくは明日はきっとと明記の上メールをください。こちらから返信いたします。ぜひアルバム買って聞いてくださいね。真面目にアナウンスしようと思ったら噛んだ。おかしいプロなのに。しかもポケストップのこれ取らなきゃとか思ってて。
ごめんなさいしなさい。
やだ。だんだんだんだんクリスマスの雰囲気になってきてますか、
うん、そうですね。
この曲なんて本当にクリスマスだぞっていう感じしません？
はい、
ね、
いい曲ですよ。
はい、お届けしました曲はもう一度メリークリスマスでした。あなたにだからなら胸の鼓動、心を一つに合わせるゲームというわけで、心を一つに合わせるゲームです。
久々ですね。
まあ、ちょっと前にやったかな。
は
い。もう忘れちゃった。
忘れちゃった。
まあこのゲームはリスナーさんと、そして出演者の我々とで心を一つに合わせるというゲームです。
はい。
お題を決めて、そのお題で思い浮かんだ言葉をせーので答えます。
はい。
で、心が一つになるといいなっていう。
なるほどね。
今週のお題はいかがいたしましょう。
まあ昭和の話をね、
はい、
ずっとしてきました。
はい、
なので、ね、我々がね、まあ、昭和ど真ん中であった、まあ、小学生時代、
はい、
この頃のお題がいいですね。
小学校ぐらいのお題、
はい、うん、はい、小学生ね、うん、ぐらいの。
平成のリスナーさんにとっても小学校のことを思い浮かべてください。
そうですね、
はい。で
まああの、まあ、小学校小学生の頃に、
うん、
まあ、好きだった科目、
うん、教科、
教科ですね、
授業の教科、
はい、
はい、
いろいろありましたね。
いろいろありましたね。
国語算数理科社会、
音楽図工体育、
道徳、
保健、保健体育か、
保健体育ね、
あと学級科、
学級会、まずこうとかね、いろいろありました。
はい、
家庭科ね、
うん、
そのもありました。
うん、
まあ、その中で、
うん、
自分が好きだったもの、
はい、はい、
それにしましょうかね。
好きだった科目。
科目ですね。どっちにしようかな、悩ましいな。
全部嫌いだからな、どうしよう。嫌いの中でも。
はい。
嫌いの中でも強いて言うなら好きなのこれでいいですかね、私の場合。
はい、いいですよ。
行きましょうか。ではあなたの小学生時代に好きな科目は何でしたか。せーの、
音楽。
ミュージシャンでしょ。
俺その頃音楽関係ないもん。そりゃあ男だったら図工だよ。
え、男だったら体育って行くかと思ったよ。
いやいやいやいや、図工。
図工ですか、
うん、はい、図工一番です。やっぱいろんなもの作ったりとかね、
うん、
したんで、まあ、カタナイフ使ったり、
うん、
彫刻刀使ったりとかして、
うん、
なんかこう木をね削ったりとかっていう細工をしたりとか、
はい、
そういうの好きだったんで、私だもう好きでした、図工は。
図工と家庭科大嫌い。
家庭科なんていいじゃん。
家庭科大嫌いよ。
俺得意だったよ。
針に糸通すだけでどんだけ時間かかっちゃうの。
バカか。
何回も糸の先舐め直してね、くるくるするけどほどけていくし、もう一回切ってからもう一回くるくるくるくる。
不器用か。俺家庭科は成績良かったよ。お裁縫も、あとご飯作るじゃん。
調理実習。
調理実習大好きだった。
めんどくさい。
美味しいじゃん。
調理実習っていうのあんまり覚えてないな。
あ、本当。衝撃だったもん。目玉焼きがこんなにうまいのか。小吹芋って岐阜みたいな。
小吹芋岐阜。
そうそうそうそうそう。
なんかサンドイッチとコーンスープみたいなのを最初に、一番最初の調理実習で作ったことは覚えてるの。
うんうんうん。
あとは、まあ、我々の時代は女子と男子に分かれたじゃない、はい、中学に上がると男子は技術、
はいはいはいはい、
で女子は家庭科、
はい、やってましたね、
うん、よっぽど技術の方が良かったな。
男か。
それぐらい家庭科は一番嫌い。
嫌い
嫌いだけれど、
うん、
毎日今食事の支度もしてるし、
うん
うん、掃除もしてるし、言うなればこの 何日かお裁縫もしてるよ
人間わからないもんですね。自分が好きだと思うことよりも、もうこんなの嫌い、めんどくさいと思ってることをね、
本当にね、本当に嫌いだったのに、まさか衣装作りとかで自分がお裁縫をやるとは思いもしなかったってでも考えてみたら、その前あたりから、うん、いろんなもの私作るのが好きみたいだった。こういうのとかこういうのとか、
どういうんだよ、わかんねえよ
まあカバーとか、
カバーね、うん、水玉ですけどね
昔もう今捨てちゃったけど、あのピアノカバーも作ってた。 あのアップライトのね、
うん、できるんじゃん。
ソファーカバー、
うん、
できるんだけど嫌い、めんどくさい、
めんどくさい。
だから他のことやらなくていいんだったら、それだけやってるんだったらいいよって感じ。
あ、なるほどね、
うん、でやるなら最後までやりたいのよ。なんか授業の 5,6 時間目とか、
はいはいはい、
で片付けて帰んなきゃいけないじゃん。
はい、
あるいは次の科目に行くじゃん、
う
ん、
そうですね、
私ずっとやってたいんだけどここまで来たらやっと今玉結び終わったんだから
1時間かかってんじゃねえかよ
ボタン付けさしてよ
バカか、お前が不器用なんだろそれ
私でも不器用じゃないよ
今。まあまあね、
もう子供の頃は不器用だったけど 今、はい、今監督のが絶対不器用と思うもん。
俺ね、器用って言われたんだよ。
誰に言われたの？
周りの人に、親とかおばあちゃんとか、
うっそ、
お兄ちゃんとか、全部身内じゃねえかよ
私さ、一回も監督のこと器用と思ったことないの
何言ってんのよお前、アルバム作ったり何したりしてんじゃねえかよ。
いや、作ってるけれど、作ってるけれど器用だとは思ってないの割とガサツ
もう10年も経ってそのこと言われるのお前俺に。
ガサツにわざわざ、私だってそうはやらないなっていうやり方をなさる。
まあ男ですからガサツじゃなくてワイルド
いや男だからって言って、やっぱ作業は器用か器用じゃないかっていうところがあると思うんですけども、うん、そこはあんまり器用とか、こうなんだろう、几帳面っていうところから遠い感じ。
確かに几帳面って言われると違うのは自分でも分かりますでも私は小さい時から、あなたはね、器用なんだからってよく言われました。器用で真面目とったら、真面目っていう言葉を取ったら何も残らない人なんだからって小学生の頃から言われてました。
だからそういうふうに育てようっていう願望じゃないですか、よくあるじゃないですか、奥様が旦那さんに、
はい、
うん、もうパパの作ったラーメンは世界で一番美味しいわって、
そうか、
また食べたい
そうか、しょうがないな、また日曜日作ってやるぜ、
それそれそれ、
単純じゃねえかよ
それですよ、
男弱い
あなたは器用で真面目だから
あ、そうか、俺器用なんだ、自慢しちゃうかな
それじゃないかしら
なるほど、ちょっと今度ね、実家に帰ったら聞いてみます。
ちょっともう一回聞いてみて、
うん、本当はどうだったのかと、うん、
さあそこはほら、お母さんのが何枚も上手ですからねだから大人になって、
はい、
ね、職場で言われたとかっていうのは、うん、まあまああるんですけど、うん、子供の頃母親がね、
はい、
言った言葉なんて未だに言ってること自体が怪しい。
怪しいですか。
うちの子なんて世界で一番可愛いんですよ
まあね、
どう見ても美形じゃないのに、もううちの子が一番可愛いって、
うんうんうん、あれまあ幸せですね、うん、
でも今でもね、
うん、
あのうちの子は一番可愛いからそうだろうって
そうだろうってきたもんだ
うんうん、
だから図工ね好きで、
うん、
あのね、自動ちりとり機とか作りましたよ。あのね、ちりとり、昭和の時代のちりとりってほら学校に置いてるやつで、ほうきで入って、
はい、
なんかこうなんつうの、なんかしゃもじのでっかいみたいになってるようなちりとりあるでしょ。
しゃもじのでっかい、
うん、ちりとり、
ちりとりは分かります
よ、分かりますよね、
しゃもじのでっかいって、
ちりとりこうやってなんかこう
普通のちりとりのこと、それともほら、
うん、
蓋付きのやつある、
蓋なしのやつね、
蓋なしの、
うんうん、あれにモーターをつけて、
うん、
くるくるくるくる回るようにして、
うん、
自動でちりを、
うん、 言ってみたら、うん、ルンバの劣化版。
そう俺ねあれね小学生の時代にもうね発明してるからね、
ルンバの劣化版を。
そうあれねもう小学生の時代に、まあ、図工の延長で発明クラブっていうのがあって、う
ん、発明クラブ、
私発明クラブ入ってたのよ。で
自動初耳だそれ
私も今思い出しました。もうねこれはね自動ちりとり機を作るしかないってこう思いついちゃったわけ、寝てる時に、
うん、思いついちゃった。
どうやってまあちりとりね、あの学校にね使ってるちりとりをね、うん、拝借しまして、うん、でこれはやっぱりねモーターが必要だと言って、うんうん、プラモデル屋さん行って、うん、わざわざモーター2個買ってきたんですけど、
2個買ってきた。
1個だとねちょっと弱いから、うんうんうん、ね、で2個をね、あの1個ずつこう両端につけるわけ、入り口に、うんうん、でその真ん中に例えばこう何長い細長いガラス瓶とかを洗うこのなんか、うん、なんかたわしの長いやつあるでしょ、
絵のついてるやつね、
絵のついてる、はい、うんうん、あれを切りまして、うん、こう両方のモーターに渡したわけですよ。入り口にこうぐるぐるぐるぐる、
はいはい、
軸をね、うん、でスイッチ入れたわけ、うん、回らないお互いのモーターが干渉し合って
例えば回ったとしてなんだけど、
はい、
性能的にはどうなんでしょうね。
最悪です何も吸い取りませんそこでね俺ね掃除機っていう頭がなかったね。
まあね、いわゆる掃除機があるのに、うん、まあこう動くちりとり、
人間持ってないとダメですからね
惜しかったね、うん、ルンバの劣化版。
そう
発明
俺も小学生の時代考え
た。それ行きましょうよ今度、はい、監督何かの劣化版っていう
そのことばっかりやったね。まあしまいには私は将来は、ね、うん、陶器を作る、
はいはい、
うん、ろくろ回して、うん、ね、陶器作って釜で焼いて、
うん、
ね、俺は手先が器用なんだからと刷り込まれてます
うん、うん、
と思ってましたよ。それぐらい図工が好きです。
さっきちょっとあれパン屋になりたいっておっしゃってましたよ、
うん、同じ
どこか同じ
陶器をこね、ね、土をこねて陶器を作るのも、はい、パンをこねて形を作るのも基本的に、ね、一緒じゃない。
こねて焼くって
。そうでただ一つ難点があったのよ。
何でしょう。
パン屋になれなかった理由、大きな理由です。朝一番早いのは
パン屋のおじさん。
そうそれ
だからうち親戚はパン屋だったんだ、
うん、
でおじとおばが、ね、夫婦でやってて、うん、夫婦喧嘩が、はい、の理由は、うん、どっちが睡眠時間短いかです
うん
どっちが睡眠時間早く寝たのに遅く起きるとか、うんうんうん、っていうところで夫婦喧嘩してたから絶対パン屋にはならないと思ってた、うん、でもおじんちに泊まりに行くと、はい、朝さ、うん、いい香りがしてくるんだよね。
パンはいいよ、まあね、お米の方が好きなんですよ。だけどたまにためらのパン、匂い香り、
もうあの香りで、うん、なんかねやられるよね。
うん、
まあ、それはいいよ。それはいいけどこねる役で陶芸家とパン屋かなんかカテゴリー一緒
なの。一緒なのね
怪しいさすがでもちょっとね、うん、今週のヒットは、
はいはい、
ルンバの劣化版小学校の時に
そう
発明したっていう。
その時にはねちゃんと作れてる技術があれば、うん、今頃お金持ちですよ。
なんか子供の頃さいろんな発明発見ってありましたよね。
そうですね、ありましたね、うん、
私もう絶対空中を歩くことが絶対できると。
はい、
だから右足が落ちる前に左足を出せばいいで左足が落ちる前に右足を出せばいいんだからと言って押し入れの2段目に上がって空中を歩く練習っていうのをね、
うん、痛いない るそんなやつ、
ここにいるいる。
魔法使いか。
魔法使いもなれると思ってたんで、うん、なんか魔法使い用のほうきを買わないと飛べないんだなと、
うん、
だから家にあるちりとりとほうきみたいな、うん、あのほうきじゃダメなんだと、
うん、
なんとなく竹ぼうきなイメージ、
まあ、確かにねイメージは、
ね、なんとなくね、竹ぼうきってあんまり個人宅にないじゃない、
まあね
あれだなと思って、うん、だからねなんかうちの親が竹ぼうき買わないかなってそしたら空飛べるのにと思ってた
飛べるか
わかりませんよ、まだ竹ぼうきにまだね、うん、この人生で一回もまたがったことがないんで、うん、もしかまたがったら、うん、シュワーって浮くかもよ
浮かねえよ、
そういう時はごめんなさいしてよ飛んだらごめんなさいだよ
分かってよ、裸で逆立ちして歩いてあげる
。エンディングコーナー、先週のテーマは買い支えだったんですけど、
はい、
買い支えなきゃいけないところが1箇所ありました。
あ、それはどこでしょう。
監督とスタジオの後に行く、うんうん、オムライスのお店。
あ、そうだそうだあのね、まあ比較的にね、
はい、
出かけると外食してしまうんですけれども、
はい、
久々のヒットです。
もう大のお気に入りになっちゃった。
俺私ね、あのシェラスコ以来です。
あれ以来
もう大ヒットです。
大ヒット、
大ヒットです。
まあフードコート、はい、ショッピングセンターのフードコートに入ってるオムオムというお店なんですけども、
はい、
普通にオムライスというとなんとなくケチャップ、
うん、
あるいはデミグラスソース、
はい、
でこじゃれた感じでホワイトソースがかかってたりしますけど、うんうんうん、まあ、そこにあるお好み焼きオムライス、
そう
ソースとマヨネーズがかかってる、
たっぷりかかっておりますね、
鰹節と、
はい、
あれ美味しいね。
もうね最高でしたね私ね、
はい、
皆さんよく知ってると思いますけど、
うん、
マヨネーズとソースを舐めると元気になるんです。
ソースとマヨネーズを舐めると元気になる、
元気になっちゃう、
はい、
ね、
うん、
でお好み焼きとか、
うん、
たこ焼きとか、
はい、
焼きそばとか大好きなんですけれども、
うん、
その全てをミックスした感じがしましたお好み焼きよりも美味しい、焼きそばよりもジューシー、たこ焼きよりもビッグ
中のチキンピラフが、はい、結構その薄味でできていて、
そう
ソースの味を邪魔しないのね。
それが良かった。
ソースとかつお節がこううまく本当にお好み焼きな味のオムライス、
うんうん、はい、
めっちゃ気に入ってて、であそこのフードコート、
はい、
しょっちゅうお店が変わるんで、
うん、
あのオムオムも多分最近だよ、うん、入ったの、
うん、
だから買い支えないとまた変わっちゃうから、
だから週一の、ね、スタジオリハーサルの後は、
はい、
そこに行くと。
あのね先週スタジオリハやった後で行きましたね、
はい、
うん、でブログあげようかなと思ったら、
うん、
その前の週も同じ同じものをあげてたのでやめとこうと思って
2週も続けて同じ
2週続いたみたい
、はい、同じもん食ってるって
でもハマると結構ね、
うん、
またあれでいいとかと思いますよね。
だからねあんまりそんなにねお客さんがわーっといるようなね時間帯でもないし、
そうそうそうそう、うん、リハーサル終わるとちょうどね、
そうだね、
ちょうど人が引けた時間帯で、
そうそう、うん、その時間にねソースとねマヨネーズの匂いをこうプンプンさせてこうね、
うん、
食べてると通る人が、あ美味しそう、私も食べようかしらって思うかもしれない。
昨日ね、
うん、
あの我が家で食器戸棚の中にずっと眠ってるたこ焼き器っていうのがありまして、
ほうほう、
これ一体いつ誰が買ったの、
うん、
誰の記憶にもないの
え、たこ焼き器ってあの、はい、ホットプレート状になってるたこ焼き器でしょ。
そうですそうです。
あれさ、え最近でしょ、ここ10年以内でしょ、
ここ10年以内
ね、
うん、
俺知ってるような、
監督持ってきた、
いや持ってこない、多分ねなんかの買い出しについでに買ったような記憶が若干なきにしもあらず、
気のせいかな、私がですか、
どうだろう、
私がたこ焼き器を買うってまずないなって、
ない、うんうん、
あのもし買うとしたらあの ガスコンロで使える鉄板にすると思うんですよ。明らかにそれしか使えないホットプレート状のやつね、取り外しも効かない、
はい、
こんなのどうしたみたいな。で、まあ、それを、まあ、王子たちに聞いたら、はい、誰それがうちに来た時に持ってきたのかなって、まあ、自分の友達ね、よく高校生ぐらいの時に鍋パーティーやるだとか、
はいはいはいはい、
なんだとかってうちでなんかご飯食べてたんで、その時に誰かが持ってきたんじゃないかなとかなんとか言いながら、そんなこと言ってたらもうご飯食べた後だったんですけど、
はい、
やってみたくなら
なりますよ ね、それはもちろんね。
それでホットケーキミックスで、
ほう、
そのカステラみたいに焼けるかなと、
はいはいはい、卵焼きってやつですね、
それをやろうとしたわけですよ、ちょうど粉もあって、そしたらなんか意外と熱の伝わりが早くって、粉が硬いじゃない、たこ焼きの粉と違ってホットケーキミックスの粉がドローっとして、全部に一個ずつこう入れてる間にもう次々と焼けてきちゃって、でそれをああでもないこうでもないって二人がこう私にね、ごちゃごちゃ言ってるから、そこで私が一括入れたわけですよ、カツを入れたの、で言いたかったことは、喋、はい、ってないで手伝いなさいって言いたかったんだけど、やいのやいの言われてて、すごく焦ってたから、黙ってないで喋りなさいって言っちゃった
喋ってんじゃねえかよ、
そう突っ込みを黙ってないで喋りなさい
真面目な顔して
あ、ひしこいてひっくり返しながら、
あのね、言い間違いにもね程があるよお前
すごく楽しいたこ焼きパーティーだったんだけど
よかったですね。
なんかあれ使えないかな、
いやたこ焼き作るしかないですね今度作ってくださいよ。
いやたこ焼きはちょっとね、まあやる気ないんですけど、なんか違うことに使えないかな
使えない使えない
意外とタコとか入れると溢れちゃって、うまい具合になんないし、なんか違うもので使えないかなっていうね、
はい、
ちょっとアイデアね、
もしありましたら、
ぜひ番組にお便りください。
たこ焼きプレートの新しい使い方ということで、
ね、そうですねみんな黙ってないで喋りなさいそれではまた来週、ごきげんよう、
さよなら。